こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、
はい、
もうあっという間に2022年が終わってしまいますね。
そうですね。これを配信するのが
30日ぐらいかな。
30日最後ですね。
最後。いや、2022年早かったな。いや、毎年早いんだけど。
そうですね。
なんか、2022年はどういう年でした？出口くんは。
僕は、いろいろありましたね。家を、まあ、家がでかいから。
あ、そうか、うん。あ、でもそう考えると、あ、まだ。
まあでも買ったのは去年なんだけどね。
なんか、あ、なんかでも結構昔のように思ってたけど、そうですね、意外と最近か。
うん、今年の前半は家に、ね、家をずっとリノベをやってましたね。
そうだよね。
うん、
そう考えると結構あっという間っていう感じでもないのかな。
うん、まあそう、そうっすね。まあでも今年はほぼほぼそれだな。こう時間も使ったし、お金も大量にそこに使ったし。
ああ、
うん、
そうか。
前半はもうほとんど仕事してなかったですからね。週に2日ぐらいしか働いてなかったから
な。ああ、そうか。
うん、
前半、今年の前半僕何やってたっけな、あんまり思い出せないんだよな。何もしてなかったんだろうな。
後半は、
後半は僕もだから同じように、あの、引っ越し失敗するかもみたいなのがあって、結構わちゃわちゃしてたんで、まあ実際にまあ引っ越しできて、今はもうだいぶ落ち着いてきて、まあその時のこう、僕も家作るっていうか、部屋をね、作ったりとかっていうのやってたんで、まあ後半の方が僕はもう印象深い部分がいっぱいあるけど、前半何やってたっけなみたいな。
何やってたんですかね。
何やってたんだろうね。あ、でもなんかあれじゃん、そういえば。クランっていうさ、
あ、
デザインコミュニティみたいな。それも今年か。クリエイティブデザインコミュニティっていうのを作ろうみたいなのが結構今年の初めぐらいから話してたじゃないですか、いろいろ。
あ、
で、まあ実際にこうちょっとずつ進めて。
そうっすね。あ、
春ぐらいに出して。
僕なんかなぜか知んないけど、会社を作るみたいなのが重なった年でもありましたね。うん、そのクランもそうだし、またあの Web3 関連の知り合いでやってるやつもそうだし、
うん、
自分も実は法人化したから、
はいはいはい、
うん、なんか出資金やたら払ってるなみたいな感じでした。
ああ、そっか。
あとリンダも、まあリンダは去年末なんだけど、
あ、
うん、
あとあれか、僕はあんま話してないけどさ、こういう公の場というか、
うん、
あの知り合いにしか話してないけど、なんか僕今年の初めぐらいからゲームを作り始めるっていうのを、
あ、はいはい、
いや、ずっとやってて、まあまだなんかあの話せることがほとんどないんだけど。
ボードゲームね。
そうそうそうそう、アナログなゲームをね、うん、ちょっと作るっていうのをやったり、まあそれをなんか実際にプロトタイプ作ってテストしたりっていうのをもうずっとやってきたんだ。なんかもう何ヶ月間か、まあずっとそれしかやってないわけじゃないんだけど。
確かに、なんかテストプレイみたいなのを定期的にやります
。そうそうそう、テストプレイ定期的にやってるし、
某社で、某社のオフィスで。
まああとなんか、まあ僕は結構プライベートで、あの、よくゲームマーケットに行ってるけど、うん、なんかちょっと普通にお客さんとして行くっていうだけじゃない、こうゲーム作る側の目線のゲームマーケットに行くっていうのをもう何回か行ったりとかしてるから、
はいはいはい、
そのまあ、大体春、東京だと春と秋とあるんだけど、その両方行ってとかってやってるから、
うん、
なんか割とそういう意味ではゲームにを作るっていうことに時間を使ってるのかもしれないな、今年は。
ああ、それで言うと僕もリンダ出したの、そういえば今年かリリースした。
そうだよね、うん、だそれもだって会社作ったんでしょ、だって。
そうそうそう、会社自体は去年末なんだけど、うん、
ああ、なるほど、ね、
リリースは今年の3月4月だから、奈良に行ってみんなで梱包して発送してとかもやってたな、そういえば。まあそう思うといろいろやってはいるんだな。
うん、やってるな。新しいことは結構 やり始めてる感じがするな、今年は僕は。
うん、
そういう意味で、まあ、クランもそうだし、そのゲーム作ってるのもそうだし、なんかちょっとまた全然違う環境に引っ越すみたいなこともやったりしてるし、
うん、うん、なんかやったことを忘れてしまうんだけど、振り返ると意外にいろいろやったかもしれないですね、うん、今年。
なんかしかもさ、よくこう新しいこと始めるってなんか普段とちょっと近い部分で新しいこと始めるっていうのは、まあ、よくあるんだけど、うん、なんか割と全然違うこうよこうさ新しいことを始めるみたいなのを、
はいはいはい、
なんかやってる気がするから、
うん、
まあ、だから結構楽しいっていうのもあるんだけどね。
あ、確かにね。それで言うと僕フリーランスになって1年経ったんですけど、
ああ、はいはい、
うん、なんかそういうなんていうの、まあ、特に Web3 系の仕事でこう IT じゃない人たちと仕事する機会がポツポツ出てきて、
うん、
そういうのは確かにありますね。なんかこれまでやってきてない人とかやったことないことをやるみたいな。
うーん、
うん、
まあでもそういうのは楽しいよね。なんか全然知らない世界みたいなのがいっぱい分かるし、楽しいですね。あとなんか前もなんかちょっと話したけどさ、なんかこう趣味とか新しいこと始めるのって全然今までやったことないやつやった方がさ、なんか最初の伸びしろがこう成長度合いが高いからさ、
わかる、
なんか楽しいっていうさ、
うん、あと今年はなんかや結構なんだろう、フロントエンドのエンジニアリングみたいなところをこう仕事にすることが多くて、
うん、
なんか前の会社の最後の方ってもうほぼコードもな、もう手動かすことをほぼしてなかったんですよね、
うんうん、
っていうのの反動で、まあ、ちょっと今年は手動かすようにしようかなと思って、割とこうフロントエンドを書くことが多かったんですけど、そういうリハビリもしたなみたいな。
あ、
しばらくやってなかったことをやり直すと、まあそれはそれでまた楽しいっていうのもありますね。
あ、そうだ、もうブレンダーやり始めたのも今年だ。
あ、そうだそうだ、
黙々ブレンダーっていう朝活をちょっとクランのメンバーとかでやったりしてるんだけど、はいはいはい、いや 3D モデリングも楽しいなっていうのをずっとやってたからな。結構やっぱ新しいことやってんな今年は。
そうっすね、ブレンダーの話どっかでしたらいいんじゃないですか一回。
そうね、まあそんなプロフェッショナルじゃないから、もちろんなんか全然そういうプロの話じゃないけど、
うん、
まあでもなんか面白いポイントはなんかあったからね、やっぱりやってて、
うん、うん、意外にいろいろやってましたね。
いろいろやってるね、
うん、
サウナも行ったし。
そうっすねでも僕家にサウナができてからガクッとやっぱ外のサウナ行く機会は減りましたねさすが。
まあそりゃそうだろうね、
うん、
わざわざで、なんで、ね、今だったら結構寒いじゃないですか。
そう、寒いし混んでるし、
寒い思いしてさ行くってなんかあれだからね、やっぱり、
うん、ああそんな中でもうベストサウナは、
うん、
まあザサウナは良かったんですけど、もちろん、
はいはいはい、
関東近郊だとあの川崎のユイルっていうサウナが良かったですね、今年行ったやつの中では。
な
んかなんだ、
ユイル、
そうユイルっていうスーパー銭湯なんですけど、
はいはいはい、
うん、川崎に最近できた
の
かな、
なんか最近できたのかねこれ、
うん、結構新しい系のやつで
綺麗な感じだね、う
ん、ここはねそんなめちゃめちゃ広いわけじゃないんですけど、すごくこうサウナ好きが作ったんだなみたいなのが分かるような場所で、
うん、
あ、やたら暑い、あ、なんか2個サウナあるんですけど、
うん、
まあ、1個は、あ、1個は結構なんか天井高めの大きい部屋なんですけど、
うん、
こうサウナストーブが2つあったりとかして、だからなんか大きいところってあんまパワー感じない、大きい部屋ってパワー感じないところもあるんですけど、
うん、
そこは2本ストーブがあるから大きくてもすごくあったかいっていうところとか、
うん、
うん、外気浴はないんです。外気浴スペースはなんだろうな、半外みたいな感じのところなんですけど、
うん、
まあ、でもそこもなんかこう扇風機がついてて風がいい感じに来るとか、なんかそういうところをねこう考えられてたりとか、あとロウリュをしてくれるんですけど、うん、アウフグースっていうその店員の人がこう仰いでくれたりするやつがこう結構な頻度であるんですよね、ここ、
うん、
で、それもその毎回なんかこう趣旨が変わってて、結構なんかこうヒーリング系の BGM でこう穏やかにやってくれる時と、割とこう激しい音楽をかけながらこうかなりこう攻めてくる時と、で匂いもいろいろなんかその時間帯によってアロマも変えてたりとか、まあそういう面白い面白さもあって、うん、ここはすごい良かったですね。今年行った中でベストですね。
いいな。近くにこういうのできるといいんだけどな。
湘南はな結構不毛の不毛だからな。
不毛だからな休憩スペースとかあるのいいな。もうなんか、
うん、
ずっとこう一日グダグダしてきたい、してたいよね、こういうところで。
そうっすね。本山さんはやっぱテントサウナを買って海でやるのがいいんじゃないですか
いや海いいかなと思ってたけどさ、海ってなんかベタベタするからさ、あんまりこう、
いや、そうなん
そんな良くないんじゃないかな
って。そうなんだよね。そうなんだよね。だから多分その、海辺にサウナ少ないのはそういうことなのかなっていう気がする。
うん、そうだよね、
うん。
プールとかだったらね、まだいいかもしれない。
川や湖がいいですよね、やっぱ。
うん、そうそう。いいな、でもこういうとこあるの。
うん、
近くに欲しいな。なんか僕も結構スーパー銭湯とかさ、まあ銭湯行くの昔好きだったりしたんだけどさ、なんか寒い冬とかだとさ、なんか入ってその時はいいんだけど、帰るのがなんかさ、
うん、
ちょっと湯冷めしちゃうったりとかさ、ね、なんか嫌だなって思うことが多いから、
うん、
まあ行く時はまだこうワクワクしてるからいいんだけど、うん、帰る時寒いとな、寒くてなんか帰ってきて冷えちゃうと、なんかあれだなって思うことがよくあるんだよね、
うん、そうね。最近めっちゃ寒いからな。
最近ほんと寒いよね。
うん、最近なんか、まあ、暖房ガンガンにつけてて、で乾燥するから加湿器つけるじゃないですか、
うん、
でまあ家のサウナを入ると、まあその100度ぐらい上げて、でロウリュするじゃないですか。
うん、
この湿度と温度をこうリビングの方に活かせないかなって思ったりしちゃいますね。
ああ、そのサウナで使った熱とエネルギーをなんかうまく、
やたらこう熱エネルギー使ってんなと思って、うちは。
でもできなくはないよ、ね、
そうできなくないから、
まあ、なんかちょっとこうバルブで開けて、
うん、
なんか回せるようにするみたいな。
そうそうそうそう、今こう天井裏に逃がしてるんですよね、そのサウナ室の熱を、うん、だこれをなんかこう、こう室内に入れたらいいのかなとか思ったりしちゃいますね、
うん、確かに。
いや、むしろリビングでサウナストーブ持ってったらいいのではとかね、なんかこう、
うん、どういうこと。
いや、結局うちリビングの一角を小さい部屋みたいなのを区切って、そこをなサウナ部屋にしてるんですよ。
うん、
うん、いやだからそもそもこうエアコンと加湿器使ってるんだったら、サウナストーブがリビングになったらいいんじゃないかみたいなのは思っちゃいますけどね。
どうなんですかねその辺は。
いや、やたらこう熱エネルギーを使ってんなと思って、電気代がやばいっす。
薪ストーブいいよね、やっぱり。なんか、
うん、
なんか僕そんなにこう薪ストーブって本当あったかいのかなって思ってたけど、あ、もうサウナで薪サウナとか経験して、これめっちゃ温まるんだなと思ったもん、うん、なんかあの薪ストーブとかって。
そうですね、
薪ストーブいいよね。だ、薪ストーブでなんかこう暖房兼サウナみたいなやつを作ればいいんだ
よあ、そういうコンセプト面白いかもしれない。なんかこう、うん、普通の時は普通の暖炉として使えるんだけど、そこをちょっと囲いを作ってサウナにできるみたいな。
とかこうさ、よくなんか昔のがなんかで見たことあるんだけど、その、うん、ストーブって、まあ、もちろんあるストーブがある部屋が温まるんだけど、
うん、
なんかうまくこうその熱気というかさ、
うん、
それをこう家全体にこう管かなんかでこう通すとなんか家全体があったかくなるみたいな、あ、まあ、設計の仕方が あるから、
全館空調とかそうですよ、
ね、そう、うん、なんかだかそういう感じでこうサウナがあるこの薪ストーブが家の中心にボーンってあって、
そう
でそれがもうなんかずっともう焚き続けて家が 全体あったかくなってて、しかもサウナも入れるみたいな、
うん、そう、僕がさっき言ったのはなんかその全館空調的な発想でサウナ使わないかなっていう。
そうだよね、うん、 あ、そういうのを作ると面白いかもしれない。
うん、次家を作るならそういうコンセプトでいこうかな。いや、とりあえずなんか熱エネルギーもったいないなみたいな。だから仕方ないからサウナ出た後はサウナ室を開けっぱなしにして、その熱をこうリビングの方に持っててるんですけど。
まあでも分かる、分かるね、うん、それはそうだよね。
そうそう、っていう発想になってきましたね最近は。いや、じゃあサブトピックやりますか。
そうっすね、サブトピック年末。まあ11月あんまり、あんまりというか、あのなんだっけ、またサウナ行って話してたから、
うん、
まあ、全然11月分とかも話しちゃってもいいかなと思ってますけど、
うん、
じゃあまあ僕からちょっと話してもいいですかね、
うん、
ちょっとね気になったデバイスで、
ほう、
あのソニーがモコピっていうのをね今作って、今ちょうど予約中かな、予約受付してんのかな。
モコピ、
モコピって知ってます？
わかんないです。
なんかモバイルモーションキャプチャーデバイスですね。
ほう、
モーションキャプチャーってよくなんか多分見たことはあると思うけど、うん、あの実際はわかんないけど、まあ、画像とか写真とかでなんか腕とかにさ、いろいろなんかこう白い丸みたいなやつとかさつけて、
あ、はいはい、
モーションキャプチャー撮るじゃないですか、
うん、
まあでもあれ自体はただのセンサーでしかないから、うん、一つの、まあ、周りからカメラとかそういうので、まあ、記録してデータをやったりするんだけど、うん、まあやっぱその施設とかは高いわけじゃないですかやっぱり、
うん、
まあ、だからその辺をもうちょっとこうコンパクトに安くできるデバイスっていうので、モバイルモーションキャプチャーデバイスのモコピっていうのが生まれていて、まあ、腕とか頭とか足に、まあ、なんかセンサーつけて、多分こう加速度とか傾きとか見てキャプチャーできるようなやつにしてるんでしょうね。
キネクトみたいにカメラとかがあるわけじゃなくて、
そうそうそうそうそう、多分センサーでやってるんだと思うんだけど、でもこれがね、結構だからそういうモーションキャプチャーデバイスとしてはすごい手軽で、しかも安い、安いって言っても5万円ぐらいなんだけど、
うん、
やつになってて、
うん、
もうなんかすごいみんな予約して殺到してたみたいな感じだったっぽいですよ。これはなんかどうじゃあ実際使うって言われると、僕もあのなんかすぐ答えられないけど、
うん、
でもなんか面白そうな、久しぶりになんかこういうガジェット、あのちょっと買ってもいいかなって思うガジェットが出てきたなっていう、
うん、
最近僕なんかあんまりこういうガジェット買ってなかったけどさ、
うん、
これはなんかちょっと面白そうだなっていうふうに思ってんだよね。
すごいですね、こんな小さいので。これはなんかその 3D モデルとなんかこう連動するところまでやってくれる感じなんですか。
できそうな感じがするよね、
うん、
まあでも多分いろいろこうファイル形式に対応って書いてあるから、
うーん、
多分入力デバイスとしてやっぱり機能するんじゃないですか、なんかいろんなプラットフォームで。
うーん、面白い、ソニーがこういうのやってるんですね。
これはね、なんかやりたいことが見つかったら買ってみようかなと思う。なんかちょっとさ、言っても5万円するからさ、
ブレンダーで
なんかとりあえず買ってみようとはなんかならなくて、
ブレンダーで作ったやつを動かせばいいんじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、キャラクターをなんか自分でモーションキャプチャーで動かしてみるとかね、
うん、
なんかそういうのがはできそうだよね普通に、
うん、良さそう。
VTuber とかはなんか買いそう、 VTuber とかなんかそういう事務所みたいなところが。
てか今の VTuber はそういうのどうやってやってるんですか。
なんか結構大掛かりなセンサー器具つけるか、
うーん、
もしくはなんか多分カメラだけで上半身だけが、かなんかこう首から胸から上ぐらいだけをなんかやるとか、
うーん、
まあそれは多分カメラだけでできると思うんだけど全然。
うーん、なるほどね。じゃあちょっと僕も家電つながりで小ネタなんですけど、
うん、
パナソニックがなんか自動計量する炊飯器っていうのを出すらしいです。
ああ、はいはいはい、これね。
うん。無洗米専用みたい。
うん。
うん、当然だけど。
まあまあまあまあ、洗ってはくれないってことね。
そうそうそうそう。いや、これいいなと思って。なんか、ご飯あんま食べないんですよね、うち。なんか、一人だと。
うん。
どうしてもなんか、 測ったり洗ったりするのめんどくさいなと思ってパスタになっちゃうんで、うん、これは確かにいいなって思いましたね。あとなんか見た目としてもなんか炊飯器してないのがいいですよ。
ああ、うん、なんかあの炊飯器って、
うん、
大体なんか同じような形してんじゃないですか、
うん、
あれさ場所取るんですよね結構なんか。
そうそうそうそう、なんか炊飯器ってこう上から水蒸気出てくるじゃないですか。だからなんかこう置く場所もちょっと選ぶし、うん、
まあまあまあまあまあ、
うん、
そうなんだよな。だあそうだよな。いや炊飯器ってさそんなに高さないんだけど横と縦になんかボンってでかいみたいなキューブ状みたいな感じじゃないですか、
うんうん、
だけど蓋を開けるっていうさ大体感じになってんじゃん形として、うん、構造として。だからその蓋開ける分の高さが必要なわけよその、
うんうんうん、
棚とかに置くんだったらね、
うんうん、
だら結局その高さ低いんだけど高さ必要なんですよその空間的には、
うん、そうそうそう。
だからなんかあんまりこうコンパクトじゃないんだよねなんか、うん、あれ、
まあ、あとなんか一人暮らしだと結局1合未満しか炊かないからその毎日炊くとその食べる時にその分炊くとしたらね、
はいはいはい、
冷凍しないとしたらそうだからあのスペースほぼ使わないんだよなみたいな。でなんかこれなんか2合炊き専用らしいんですよ。なんかその少人数家庭専用みたいな感じで作ってるらしくて、だからあの何ていうのその蓋を開けるんじゃなくてスライドするタイプ、スライドしてこう釜の部分を出すような作りになってるみたいで、うんうん、それもいいなって思いました、
ね、そうっすね、
うん、
いやこれだからスライド形式のやつって今後出てきたりしないのかなこういう感じで。
あ確かにね、
うん、
うん、こっちの方がスペースその機器としての高さはあったとしてもこっちの方が収めやすいですよね。
うん、
うん、
そうね、なるほどね。
なんかうち結局炊飯器使わなくなりましたね。なんか
もう、ああそう。
米炊くときは鍋で炊いてますね。
ああ、僕はでも最近あれなの玄米だから。
ああ
。だから結構玄米炊くの時間かかるじゃないですか。
そうなんですか。
なの、うん、時間かかるんですよ普通の米よりもね。
うん。
だから割とこう3合とかそれぐらいバンって炊いて。で あとはもう。冷蔵か冷凍かして小分けにしてっていう感じが多いから、
うん、
まあでもやっぱり1合炊くとかあんましないよね。
そうっすよね。でもなんか冷凍あんま好きじゃないんだよなご飯の冷凍が。
うん、いや僕はだから大体冷蔵ですよその、
うん、
そう、まあ結構だから早めに食べきっちゃうって感じですね。
なるほどね。まあそうしたらいいのか。僕大体 0.5 合とか炊いてますね。
これでもさすがに洗わなきゃいけないんだよね多分その内釜とかは。
まあそうでしょうね。
なんかでもまあ便利なんだろうねこういうの。結局便利なんだろうな、うん、なんか別にいらないだろうって思うけど。
自動投入系って結構便利だなと思いますよ最近。あの洗濯機も洗剤自動投入とかありますけど、
うん、いやなんかこう自動投入が便利っていうよりはなんかどこにいてもあやべえ今日ご飯炊いとかないとみたいな感じでこう、
うん、
アプリとかで例えば
あ
なんかもう6 7時に炊けるようにしとくみたいなさ、多分そういうのが結局便利なんだろうなみたいな、うん、
確かにね。なんかご飯って推進したり浸水したりとかねめんどくさいからな。
そう、
うん、
で、あやばい、ご飯炊くの忘れてたみたいなのでさ、早炊きしたりするとことかも、僕あるからさ、たまに。
あるある。
ね。
そうなんだよね。その前工程がいろいろあるから、めんどくさいんだよな。
だからなんか、そういうのが結局便利なんだろうなとは思うね。じゃあ、もうちょっとプロダクトの話しようかな。
うん。
最近なんか、僕あの、Mac スタジオ買いまして、
はいはい、
その今までちょっと MacBook Pro で結構古いのを使ってたんで、あの M1 か M2 かに乗り換える、まあ、M1 が出た当初は、まあ、まだ買ったばっかりだったからインテル Mac を、 MacBook Pro の、
うん、
まあ、もうちょっと待つかみたいな感じで見てて、うん、で最近 M2 のやつがね出てきたりしてるけど、 M2 はなんかアーキテクチャ的に M1 のマイナーバージョンアップだみたいな感じだったから、うん、ほな M3 かみたいな感じでずっとこう買わないでいたんだよね。M1 Mac というかその、うん、Apple Silicon Mac を、
うん、
まあでも、まあ、ちょっと引っ越したらちょっと Mac スタジオに乗り換えようかなと思ってたんで、まあ、いよいよこう引っ越して Mac スタジオに乗り換えて、まあ、M1 環境がようやくできつつあるみたいな、
うん、
そういう感じなんですけど、
うん、
まあ、それもあって結構たまになんかいろいろ今まで使ってなかったアプリを買ってみたりしてるんですよ、
うん、
なんかフォント整理アプリのライトフォントっていうアプリとか、であと最近なんかねこう買って使ってるのがねクリーンショット X っていう、
あ、
はいはい、なんかスクリーンショットを
使ってましたよ、
うん、撮るやつを使ってんだけど、これがねなかなかいいなと思って、
うんうん、
まあ、ね、僕も仕事からスクリーンショット撮ることよくあるんで、
うん、
まあ、スクリーンショット撮る、まあ、撮るだけじゃなくて、まあ、撮った後にまあ、それをどうするかとか、まあ、編集したりとかっていうのが割とスムーズにできるから、
うん、
っていうのと、あとなんか履歴とかが残ってくれるから削除しちゃったなみたいなやつが、まあ、残ってたりするんで、
うん、
昔だったらなんかクリップボードにコピーでスクリーンショット撮ること結構多かったんだけど、なんか毎回ファイル作って消してとかっていうのめんどくさいから、
うん、
でもそうすると履歴ってまあ普通は残らないじゃないですか、そのなんかスクリーンショット撮った履歴って、
うんうん、
で、ああ、もう一回撮らなきゃみたいになったりとかするんだけど、
うん、
これはなんか履歴がある程度残ってくれるから、
うん、
まあ、それも便利で、で、最近なんか安くなってたから買ったんですけど、そうそう、なんかクリスマスセールみたいなやつで、なんか安くなってて、買ったんですよね。
僕も一時期使ってましたね、これ。レコーディングができる、スクリーンキャスト撮れるのが便利なんですよね。
ああ、そうそうそう、スクリーンキャストもね、撮れるからね。
うん、
そうそう、なんかでも結構その辺を僕いろいろアプリ使ってたんだけど、あのスキッチとか、
ああスキッチ懐かしい、
うん、スキッチも今未だにてか、まあ前はちょっと前まで全然使ってたし、あとまあそのレコーディング系のやつとかもなんか使ってたんだけど、
うん、
まあ、割とこの1個で集約されていって、
うん、
さらにアップグレードしたって感じなんで自分の中では、
うん、
なんか割とおすすめな感じがしますね、
うん、これいいっすよね。なんかあれっすよね、うん、クラウドに履歴が残るみたいな機能が、
ああそうそう、クラウなんかプロライセンス的なやつがなんかを買えば、
そうですよね、それはなんだっけ、サブスクなんだっけ、
それはサブスクだった気がしますね。
ですよね。
そうするとなんかクラウドに残せるみたいなのがあった気がしますね、うん、
まあ残んなくてもいいですけどね。
うん
うん、確かにこれはいいですね。
これを本当良かったなと思って最近買って、
じゃあ僕もアプリ系行こうかな。 IA プレゼンターってやつ知ってます？
IA プレゼンター、
うん、 IA ライターっていうエディターが昔からあると思うんですけど、
うん、
なんかそこがその IA が出してる IA プレゼンターっていうやつが、なんかまあマークダウンで書くといい感じにスライド作ってくれるみたいな、
あ、
まあ、そういうの、まあ、たまにあるけど、
はいはいはい、
うん、でまあその Mac アプリ自体もちゃんとネイティブアプリなのかな、ちょっとまだあのベータテスターとして登録だけしたけどまだ使えない状態なんで使ってはないですけど、
うん、
アプリ自体も結構 UI 的に綺麗そうだし、
へえ、本当だ、うん、
簡単なスライド作るぐらいだったらこういうのでいいよなっていう。
確かに。
いや、なんかもっと言うと、ノーションとかがスライドモードみたいなのあったらいいんですけどね。
ああ、なんか、昔からよくそういうのはある、う
ん、
あるよ。っていうか、昔からっていうか、なんか僕はそれもハテナだと思ってんだけど、わかんない。ハテナのもっと前があるのかもしれないけど。
まあ、うん。なんか多分僕もそれに影響されたかわかんないけど、キベラにもそういう機能つけてました。
そうそうそうそう。あれだって、
よく最初、
ハテナグループとかについてたんだよな、ハテナ。そのグループ系のやつについてて、で、だからその、うん、それのやつを受け継いだ、そのクックパッドの立野さんが作った、ね、セコンさんが作ったあのグループパッドとか、うん、あと、ハテナでバイトで働いてた、あの、ヤオッチっていう 人が、うん、あの聞いたの やつでつけてたりとかしてるから、うんうん、
で聞いたチームにもついてたし、
そうそうそうそうそう、
で確かドロップボックスペーパーとかにもついてたんだよな。
あ、ついてたね確か、うん、
うん、で僕もこれいるのかなって最初思ってたけど、まあ、やっぱ社内で使ってみるとまあ意外に便利なんです
よ、ね、意外と便利だよね。
ノーションとかにもあればいいなって最近思うんですけど、
そうだね、
まあ作り込むときはまあフィグマとかでまあ最近など作るから、うん、まあ、それでいいんですけど、まあ、やっぱなんか簡単に社内とか知り合いとかに話すときにあるといいよなっていう ね。
そのまんまだと画面共有してもちょっと文字が小さかったりとかするんだよね。だからそこがね、まあ単純に文字が大きくなるだけでも嬉しいっていうような感じで、うん、こういうスライド系のやつって
なんか IA プレゼンターは結構このカラースキームとかをまあいい感じの最初に用意してくれてたりとか、
うん、
レイアウトとかもなんかこうなんていうの、あのレスポンシブになるようにカラムの幅が変わったりとか、
うん、
2カラムが1カラムに変わったりとかいい感じにやってくれるっぽいんで、なんかこれすごい良さそうだなと思ってとりあえずベータ登録だけしてますね今。
うーん、なるほどね。いや僕も、まあまあ別にいいか。いやいや。
え？
いや僕も、マークダウン、そのメモ帳みたいなのでさ、シンプルノートっていうのは最近は使ってますけどさ。
ああ。
それにもついたらいいかなと思ったけど、いや別にそんな、たくさん機能つけなくていいやと思って。
あれ、それはモデアンさんが作ってるやつ？
あ、いや、シンプルノートは僕が作ってるやつじゃなくて、あの、ワードプレスとかが作ってる、あの、なんだっけ。
ああ。
あそこの会社が作ってるやつですよ。
うんうん。
でも僕が
最近はそっちになったんですか。
そうそう、だいぶ前に乗り換えましたよ。でもなんかずっと自分のマークダウンエディターをひたすら使ってメモを取ってましたけど、全部それを移行させたんで、うん、そのシンプルノートに。最近はシンプルノートですね。
そうか、いやもう最近はもっぱらノーションになっちゃいましたね。
まあでもシンプルノートにそのプレゼン機能ぐらい ついてもいいかもな。
まあ、プレゼン機能は単なるビューの違いでしかないからね。そんな複雑にならないし。
そうそうそうそうそう。なんか別にそんなにこうさ、めちゃくちゃすごいレイアウトしたいとか、なんか、
うん、そうそうそう、
装飾つけたいってわけでもないから、
うん、
そういうぐらいのものとしたら別にあってもいいかもしれない。
うん。あるとたまに便利。
うん、たまに便利なんだよね、こういうのって。
そうそう。
これの話、多分出口くんも、あれに載せてるけど、あのノートにさ、うん、UI から白が消える日っていうやつがあってて、割とこれ結構面白い考察だなと思って見てたんですよね。
うん、うん、面白いですねこれ。
まあ起点となってんのは YouTube アプリ、 YouTube のアプリの変更なのかな、多分こう、うん、こういうふうに思い始めたっていうのは、なんか動画の部分と、まあ、ユーザーインターフェース、まあタイトルとかボタンとかが置いてある領域って、まあ、明確に分かれてるんだけど、
うん、
基本的には。だけど、なんかその UI が置いてある部分を、なんていうの、こう、すりガラス表現っていうんですかね。
うん、
なんかそういう感じにすることによって、まあ、その動画がなんか若干こう透けてるような感じ、動画の光がこう広がってるような感じに見えるっていう、
うんうん、
まあ、変更っていうか、これは、まあ、新しくテストしてるのか分かんないですけど、
うん、
なんかそういう感じの、まあ、インターフェースに変わってきていて、これはもしかしたらこう UI 自体の色っていうのはどんどん無色透明化していくんじゃないかっていう話ですよね。
うん、これは面白いし、
面白い考察ですよね。
TikTok は確かにそうだなっていうのは思いますね。
まあまあまあまあまあ、そうだね。
うん、
うん、
あとマテリアル U とかが、まあその色はあるんだけど、システム自体の色ではない、あ、システムというかアプリ自体の色としては ないよねみたいな話ですよ。
うん、まあまあ、それも文脈的には確かにそうなのかもしれないっていう話ですね。
うん、
まあでも最近はやっぱり確かにあの、まあその、なんだっけ、デザイン、UI デザインの歴史の時にも話したけどさ、うん、なんかこう、スキューモーフィズムからこう、うん、若干こうシンプルになってって、コンテンツをまあ強調していくというか、まあ、コンテンツが主役のものにしていくっていうので、色とかもどんどん白とか黒とか、まあ、そういう、なんていうの、ナチュラルというかノーマルなものになっていくっていう、うん、まあことがちょっと前にありましたけど、ちょっと前というか、まあ数年前ですけど、
うん、
まあ、そっ からもうちょっとこう変わってきてる、さらにこうなんていうの、透明なものになっていってるっていう、まあでも透明っていうのが多分視覚的な透明っていうことじゃないんだろうなっていうふうに思うっていうか、うん、まあそのなんていうの、
うん、
意識しないものっていうことですよね、要はその、うん、白とか黒とか赤とかそういう色の話っていうよりは、
うん、
まあそういう、うん、よりこう、まあ、インターフェースとしてなんだろう、コンテンツとそのユーザーとの間に間になんか中間にあるもの、まあつなげるものとしてあるみたいな、
うん、
まあだからこうよりこうあんまり意識しないものになっていくっていうような感じの話をしてるんだと思うんですけどね。
まあこのノートにも書いてあるけど、まあ溶けるデザイン
の
話に近いですよ
ね、うんうん、そうそうそうそう、
白が消えるというか溶けて透明になるというより溶けるみたいな感じですよ
ね、うん、そうだね、うん、そうそうそう、まあでもなんだろう、別に白がなくなるわけじゃないと思うっていうか、なんていうのこう、
うん、
うん、まあよりコンテンツを強調していくっていう感じになるんだろうなと思いつつ、なんかでも似たようなものでさ、昔からその Mac とか、まあ、Windows もそうだけどさ、なんか、
うん、
Windows がすりガラス表現になるみたいなのってなんかこうなったりならなかったりするじゃないですか、なんかいつも、
はいはいはい、
やりすぎるとちょっと戻るみたいな、なんかあるじゃないですか、
うん
うんうん、あれ難しいっていうか、なんか面白いよね、なんかそういうさ、なんかやりすぎるとどっかでこれはなんかやりすぎた表現になってしまうみたいな、なんかなんかそういうとこがある気がしていて、
うん、なんか単にその表現として透明にしたらいいとかそういう話ではないですよね、
うん、そうだから多分そこの違いなんだろうね、その、
うん、
そのなんだろう、さっき言ったその YouTube のちょっとすりガラス風ななんか広がってる部分、まあこれもどうなのかっていうのは分かんないんだけど、とか、まあその TikTok の透明な UI というかとかと違うのって、なんか表現としてそれをやってるのか、それともなんかそのインターフェースのデザインとしてそれをやってるのかっていう、なんかそういう違いがあるような気がするよね。
うん、あ、どっちかって言ったらなんかマテリアル U の方が分かりやすい気はしますけどね。なんかこう、
うーん、
色を持たないっていうよりはその色がすごくコンテキストによって変わるみたいな、ね、でそのコンテキストっていうのがユーザーの設定した値、マテリアル U だったらそうだし、うん、あるいは動画のカラーから撮ってきてる YouTube とかもそうだし、
そうだ、ね、
TikTok とかもそうですよね。
まあ、だから意識しない存在になって、まあ、自分好みにカスタマイズするっていうのは、
うん、
まあ、それでずっと使い続けられるっていうような、どのアプリに行ってもっていうことだから、
うん、
まあ、だから割とそれの文脈なのかもしれないね、確かにこっちの方が、
うん、表現として透明になりゃいいっていう話だとなんか、うん、Windows の昔の UI みたいな、
ね、
うん、
そういう、うん、そうだね、
話になっちゃうね。
まあ、今後ね、まあ、この記事にもちょっと書いてあるけど、まあ、AR とか、まあ、そういう、まあ、もしくは VR とかもそうかもしれないけどさ、なんか、単純に平面だけじゃなくて、こうデジタル的な空間を意識したものっていうふうに考えると、まあ、よりこういう部分ってありそうだなっていう気はするよね。
うん、いや、なんか逆にその表現だけ真似した透明 UI が増えるのは嫌だなって思います
あ、まあまあまあ、うんうん、うん、そうね、うん、まあやりすぎは良くないとかっていう感じだと思いますけどね、
うんうん、
なんかまあなんかでもこの表現もある種こうなんだろう、エモーショナルな部分に近い部分があるじゃないですか、なんかこの、
うん、
こういう表現にすることによってこうそういう特別なエモーショナルな感情を与えるっていうようなところも、まあ、あるかもしれないから、
はいはいはいはい、
そういう一つの手法としてはありえると思うんだよね。
うん、なるほどね。じゃあ次は、ああ、ディスコードの話。ディスコードがなんかフォント出したの知ってます？ GG サンスっていう。
あ、なんか見たかな。
うん、まあ、なんかそのディスコードのオリジナルフォント、そのグッドゲームの GG から、うん、多分 GG サンスにしてるんですけど、うん、そう、それを作ったらしいんですけど、ただなんかちょっとだけなんか炎上しちゃってて、なんかその、うん、なんの絵もなんかあの なんていうのかな、その海外のこうネットミーム的な感じでこう頭を抱えるみたいな絵文字、絵文字じゃないや、
はいはいはいはい、
絵文字、顔文字、顔文字、顔文字か、うん、がある、うん、あるんですよね。
はいはい。
でそれがなんか日本語のつとのが使われてるらしくて、
うん、そうだね、
うん、でそれが結構象徴的なミームだから、なんかディスコードはなんかそれをいい感じに見えるようにその新しいフォントでそのつとのをその顔文字に最適な形にしたらしいんですよ、
うん、
ただそうすると日本語の時に困るじゃないですか、そのつとのが変な形になっちゃってて、その、
うん、まあそうだね、
そうそうそう、だからいやこれはなんか日本語のなんていうかを的にその文化的にどうなんだみたいな、そのみたいなこうツッコミがあって、うん、まあちょっと炎上したっていうので、まあその後すぐなんかこう修正されたらしいんですけど
はいはいはい、うん、
そういうのがあって、まあ、っていうか今そのそれを取り上げた記事の中に本山さんのあのリガチャの話が参照されてますよ、
うん、え本当に、あーあー、はいはいはいはい、コメントとかですかねこれ、
いや本文中に、
本文中に、あ本当だ
あのツイあれですね、そのリガチャで新しくアイコンを出すみたいな、
はいはいはいはい、
仕組みの話ですね。
うんうん、まあね、これも、まあ文脈が違うけどね。
うん。
なんだろう、多分ディスコードがじゃあ、そのリガチャー使ってやればいいのかっていうと、別に多分そういうことでもないような気がするじゃないですか。
うん、まあなんか、いや、こういう、なんだろう、まあなんか知らずにやっちゃいそうだなというのは思いましたね。なんかこう。
なんか特別なフォントとして作ればね、多分いいのかもしれないけど、
そうそうそう、これがなんか
普通のベーシックに使うものとして、うん、そういうのやっちゃうと良くないよね、やっぱり。
ディスコードに全適用されるフォントとして使ってたから、使われたから、
うんうん、
なんかまあ日本語でディスコード使ってる人には全部影響を受けるっていう。
うん。うん、でも GG サンズってなんかどういう特徴があるんですかね。
うん、なんか
そもそも
あんまり表に出てないんですよね。
あんまり表に出てないよね。
そうそう、なんかしれっと変わって、
もうなんかこのつとのがどうのっていうなんか話だけ知ってるもんだって、
うん、なんかヘルプページには軽くさらっと新しいカスタムフォントですみたいに書いてあるんだけど、
うん、
うん、なんかそれ自体はあんまり
なんなんですかね、
なんなんですかね、
小文字の G を強調する
ん書いてあります、どっかに。
なんかそのサポートのところには GG サンズに込められた意味っていうので、
ああ本当だ、
小文字の G を強調する、
うーん、まあこれから12月今月買い始めてばっからしい頃、
うん、
まあ、これからもしかしたら大々的に何かあるのかもしれないけど、
じゃあそうだな、めっちゃハック的な話なんですけど、
うん
知り合いというか、
うん、
あのまあハテナのCTO のモテメンさんが、
うん、
まあ、たまにこうブログを書いてるんですけど、
うん、
で最近なんか Chrome 仕事術っていうエントリーを書いてて、
うん、
なんかなかなか、まあ、確かに便利そうみたいな、まあ、すごいなんていうチップス的なハックをいろいろ紹介してて、
うんうん、
でまあなんかいろいろなんか3つぐらいタブグループってあの Chrome の機能にあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、あれでうまくまとめて、それが必要になる時間のタブグループみたいなのを作って、なんか切り替えて、うん、なんかやってるとか、まあそういうのもあるんだけど、
うん、
なんかでも僕は結構面白いなと思ったのは、あの、ブックマークをうまく使って、なんか検索しやすくするみたいな、プレフィックスをつけるみたいな、
うん、
これ確かに頭いいなと思って、
うんうん、
その、まああの、ブラウザにブックマーク機能あるじゃないですか。まあ、Chrome にももちろんあって。
うん、
まあ、そのブックマークの、なんていうの、ページ名、まあ、編集できるじゃないですか。ページ名というか、あの、ブックマーク名というか。
はいはい、名前をね。
そうそうそう、名前を。
うん、
で、そこを、プレフィックスとか、なんかこう、検索用ワード、キーワードみたいなのを、そこに入れることによって、その、アドレスバーで、あの、コマンド L とかで、フォーカスして、まあ、こう、バーって入れるときに、そのプレフィックス付きで、こう、バーって入れると、まあ、すぐショートカットで出てきて、 バッと検索していけるみたいな、
うん、
まあアイディアなんだけど、これは確かにいいなと思って、
うん、これはやってるな。タブグループな、もうちょいなんとかならんかなって思うんだよな。
わかる。タブグループなんか微妙に使えるのか使えないのかみたいな感じだよね。
うん、なんかちょっと違うんだよなと思って使うのやめちゃった。
うん、そうなんだよな、
うん、
僕もあんまり結局使ってなくて、まあ僕最近あのサイドキックっていう、
うん
う
ん、
マクロニウムベースのやつ使ってるから、うん、まあそれでセッション切り替えるみたいなのになっちゃったもんな結局だから、
うん、僕の最近のブックマックバーはほぼノーションで埋まってるな。
あ、そうなんだ。
そう、なんかノーションてかいろんな会社がノーション使ってるから、なんかこう、
うん、
そのノーションのアカウント切り替えみたいなところがこういろんなノーションのいろんな会社のこうワークスペースがこう入るようになってきちゃったんですけど、
はいはいはい、
でもなんかノーションのそのワークスペース切り替えってなんかちょっとやりづらいところがあって、だから結局なんかその各社のワークスペースをブックマークしといて、うん、それでブラウザでノーションを直で開く方が早いっていうことに気づいて、
うん
うん、そう、なんかねもうちょいノーションのクライアント、最近やっとタブがクライアントで開けるようになったんだけど、ノーションアプリで。
あ、そうなんだ、
うん、もうちょっとそのワークスペースに切り替えもやりやすくなるといいのになっていうのは思うんですけど、
うん、
今週のクリプトいきます？早い。
今月なんかありました？でも
いや、あんまないし、まあちょっとなんか前前々回ぐらいにあのクリプトの回でいろいろ話しちゃったんで、
うん、
あれなんですけど、プロダクト的には一個面白いのがあって、なんかトニーフェデルっていう iPod 作った人、うん、
はいはいはいはい、
が、
あーこれね、
うん、今なんかレッチャーっていうハードウェアウォレット、
はいはいはい、
フランスの会社があるんですけど、そこのなんかアドバイザーかなんかやってんのかな、
うん、
で今回レッチャースタックスって読むのかなっていう、なんかまあ新しいハードウェアウォレットをそのトニーファデルが関わって立ち上げたらしくて、でそれがまあ普通のハードウェアウォレット、まあ普通のハードウェアウォレットって言って伝わるのか分かんないですけど、なんかこう、まあそのハードウェアウォレットっていうものがあって、そこのこう何て言うの、そのボディにあの e インク、Kindle とかの、うん、みたいなディスプレイがついてて、はい、でそこにまあ NFT を表示できるみたいな、まあ言ってしまえばそれだけっちゃそれだけなんですけど、
うん、
うん、まあでもなんかこう見た目的にもちょっと iPod ライクに、昔の初代の iPod みたいな感じの見た目のものになってて、うん、これは結構かっこいいなって思って買おうかなとも思ったんですけど、
うん、
うん、まあ、でも冷静に考えると、いや表示する NFT 別にないなと思って表示するほどのものないなと思って買わなかったけど、
わかんないけど、まあでも、人によるんだと思うけど、
うん、
僕あんまり、まあ、僕もあのハードウェアウォレット持ってるけど、
うん、
なんか日常的に使うようなものじゃないから。
いや、そうなんですよ。
そんな別に、まあ確かにかっこいいし、うん、なんかちょっと所有欲は満たしてくれそうだなっていう思ったんだけど、うん、まあでもそんな、いらないよな、みたいな。
そうそうそう。そうなんですよ。そうそう。なんかね、物としてはかっこいいなと思ったんだけど。
うん。そう、まあでも普段使う人とかだったらまあいいのかもしれないけどね、なんか、
うん、
ちょっとかっこいいの持って見せびらかせるみたいな。
まああとハードウェアウォレットってそのなんか壊れるの怖いなと思うんですよね、
うん、
だからなんかこう高機能のものがいろいろついてると、うん、なんかそのリスクが高い気がしてなるべく素朴なものの方がいいなみたいなところはあったり、まあ、あとなんかこう、まあ、前もちょっと話したけど、そのウォレットのあり方みたいなのが今後ちょっと変わってきそうみたいな、そのアカウントアブストラクションみたいな話があって、うん、まあ、コントラクトというところにこう資産を預けて個人が秘密鍵を管理しなくてもよくなるかもしれないみたいな動きがまああったりするんですよね。
うん、
だそうしていくと、まあ、ハードウェアウォレットとかもしかしたら変わってくるかもしれないから、なんか今結構お金出して買っても将来無駄になるかもなみたいなとか思っちゃって買わなかった、うん、でもまあ物としてはいいなって思いましたね。
うん、すごい綺麗な感じでしたね。
うん、まああとは、うん、今月はその前Web3 のなんていうタイトルだったっけ、信用不安と限定回帰の回でも話したんだけど、うん、まあその大きい取引所 FTX ってやつがまあ破綻して、まあそういう信用不安が広がってて、うん、今バイナンス一強になってきたみたいな話をしたんですけど、
うん、
今月は まさにそのバイナンスもアメリカ当局からマネーロンダリングの疑いで調査を受けているみたいなニュースが出てきて、
そうなんだ、
そうそうそう、てかそのニュースはまあずっとあるんですけどね、去年とか、うん、
はいはい、
てかなんか毎年この時期に出てくるみたいな、なんかその、うん、定期的なやつで、で毎回いや自分らは大丈夫だみたいなことを言ってるんですけど、バイナンスは、
うん、
で今回はなんかまあその FTX とかそういうのの動きがあったから、あいよいよやばいんじゃないかみたいなことは言われてて、でまあみんなまあ念のためバイナンスから資産を避難しようみたいな動き、
うんうん、
があるみたいで、でまあ今んとこなんかこうそれによってすぐにこう引き出し停止されるとかなんかそういうことは起こってないんですけど、うん、まあ、でもなんかちょっと不穏な空気は全体的に感じてますね。
うん、
いよいよ取引所どこもダメかみたいな。
まあなんか結構、ね、あれからちょいちょいやっぱりなんかいろんなところが連鎖倒産みたいなのしてるもんね。
そうそうそうそう。だからこれでバイナンス持ってなったらまあ本格的に仮想通貨は真冬になるなっていう感じなんですけど、まあなんか直近のこの1週間の動きを見てると、なんかまあすぐに直ちに何か問題があるわけではないのかなっていう気はするけど、まあ爆弾としてあるって感じですね。うん、どこかな、なんかあんま明るいニュースはないですね。クリプトは
明るいニュースはないか。
うん、まあ一個サービスとしてちょっと注目してるものとしては、前もどっかに話したかもしれないけど、ファイっていうサービスがあって、うん、
はいはい、
なんかオンチェーン上のそのイーサリウムとかそのネットワーク上のアクティビティ、まあ例えばなんかどっかの取引所を使ったとか何かのレンディングサービスを使ったとか、なんかそういうアクティビティを、うん、がまあウォレットに蓄積されてわくわけなんですよね。その誰が何の行動をしたかっていう履歴がまあ基本的に全部残ってるから、ブロックチェーン上には、
うん、
でまあそれをなんかこうピクセルアートでこう可視化するみたいな感じのサービスなんですけど、
うん
うん、でまあそれが最近メインネットっていう、まあ、その本番環境でリリースされたっていう、まあちょっと動きがあって、でまあこのサービスデザイナーとしてe ボーイっていうピクセルアーティストの人が関わってて、うん、てかその人が基本的にそのファイっていうサービスの中で使われてるピクセルアートを作ってるのかな、うん、っていうので、まあ、僕 e ボーイが好きなんで結構このサービスを注目してるんですけど、
うん
うん、結構かわいいですよ。まあ、e ボーイっていうのはあれですね、ナウンスっていう、まあ、結構有名な、
うん、
まあそれも NFT があるんですけど、まあそれを書いたりしたい人とか、まあ、あとなんか日本だと W 大阪とかのなんかホテルのインテリアとかやったりとか、なんかそういう、まあ、結構ピクセルアートでは有名な人なのかな、
うん、
っていうぐらいかな、最近注目してるので面白いなと思ったのは、まあまだまだ冬は長いなという感じですね。
うん、じゃあもうそんなぐらい。
他なんか話したいことあれば。
話したいこと、いやまあ話したいことね、まあじゃあ2022年終わりなんで、
うん、
やっぱ2022年の、いや2023年の抱負とか話しますか。いや2023年どう どうしていきたいとかある、あります？
お手間さんはあります？
僕はやっぱり今やってるプロジェクトがあるんで、それをまずちゃんと成功させたいのと、
うん、
うまく発展させたいなっていうのは思ってるけどね。
うん、
すげえなんか真面目な答えしちゃったけ
ど。そうですね。
まああとあれだな、僕はね、もうちょっと運動を増やしていきたいなと
思ってる、ね。ああ、なるほどね。
2023年は。
真面目ですね。
真面目でしょ。うん、でも運動増やしていきたいね。
なるほど。
まあそういう海が近いとかっていう、そういう環境にもなったし。
僕はなんだろうな。まあちょっと仕事に変化をもたらそうかなとは思ってはいますね。
お
う。うん。ちょっと詳しくは言えないけど。
なるほど、
うん。そのうち言います。それぐらいかな。あとまあ僕もいろいろ関わってることはいろいろあるし、まあ Web3 に関しては、その、さっき冒頭にもちらっと言ったけど、その会社作ってみたいな話があって、うん、まあそこを、それ関係で、まあなんか今、まあクライアントワークなんですけど、まあいろいろ NFT のマーケットプレイスとか、まあなんかいくつか案件関わってるんで、まあそういうのは冬の時代だからこそやっていきたい、粛々とやっていきたいなっていうのはあるかな、 Web3 関連を言うと、うん、
真面目ですね。
それぐらいかな。まあ、あとはサウナ小屋作りたいけど、まあそれは今年の問題じゃないし、去年の問題じゃないし。
ああ、確かにサウナ小屋作りたいはあるな。
うん。
うん、
いや、それで言うと、なんかうちの周り、清澄白河なんですけど、うん、の周りってなんか、あの、倉庫みたいなのが多くて、でまあ、
うん、
コーヒー屋が多いのって、その倉庫をみんなこう、コーヒー、の焙煎所みたいな感じでリノベしてやってる人が多いらしいんですよ、うん、だからなんかサウナも適してんのかなとか思ったりして、なんかそういう空き倉庫とかなんかないかなみたいな、でそこにそこサウナ作れたりしないかなとかちょっと妄想したりしてますね。
なるほどね、
うん、
じゃあ2023年はサウナ小屋を作るってことにしましょうか。
作りたいですね。できるかな。
サウナ小屋作るプロジェクト立ててくださいよ、じゃあ。
作りたい。いや、土地があれば、土地があればいくらでも作れるんですけど。っていうか、サウナ関連のなんか仕事したいかな、それで言うと。
ああ。
なんか別にサウナ作るじゃなくてもいいんですけど、別にサイト作るとかでも全然いいんですけど。うん、なんかそういう。それはな何かしらでやりたいなっていう気持ちは常にありますね。っていう宣言をしておきます。
じゃあとりあえずサウナハット作りますか。
ああ、いいっすね。
こだわりのサウナハットを作りましょうよ。
ああ、サウナグッズ確かに作りたいかもな。
うん、
この間 ね、うん、
知らんがな精神で。
確か
にいいんじゃないですか。
この間そういえばちょうどそのなんか前もてもさん雑談してていいうちわがないみたいな話をしてたんですけど、ちょうどいいうちわ見つけたんですよ、木製の。うん、でそれで気づいたんだけど、なんかその木製のサウナ屋のうちわが、
うん、
なんかどういう木材なのか分かんないんだけど、あんまり熱くならないんですよね、その100度の部屋で使ってても。あ、なんか木材その木によってその熱伝導率の違いがあるのかなとか、まあ、ちょっとちゃんと調べてないんだけど、なんかだとしたらなんかずっとそのサウナ用のサウナ部屋の中で使う枕みたいなものを作りたいなと思ってて、
はいはいはい、
うん、であるんですけど、やっぱ普通のやつって言えば熱くなっちゃったりするから、うん、なんかもしそういう木材によってその熱くなりづらいなりやすいとかなんか違いがあるのであれば、なんかもうちょっといいそういう枕というか、なんだろうな、その背もたれというか、なんかそういうやつとか作れないかなとか。
そうね、まあなんか背もたれというかさ、まああんまりこうないな、背もたれできないじゃないですか、なんかサウナって。まあ暑いっていうのもあるけど、
うん、そうそうそう、そうなんですよ。
それできるといいね。
うん、
まあ、背もたれだけじゃなくて、なんかこうのロール用 の, そのケトルとか使ってるんですけど、まあ、一応そのケトルも持ち手が木のやつを使ってるんだけど、うん、やっぱ熱くなるんですよ。
うん、
だからなんかそういうサウナ環境用のグッズって、まあ、その熱くならない、熱に強いか熱くならないっていう相反してるところが必要になるんだけど、なんかそういうのなんか作れないかなとか思ったりしてますね。
なんかでも単純に構造的な部分、素材じゃなくて構造的な部分で言うと、
うん、
多分その例えば手で持つんだったら、その手に密着しない方が熱さを感じにくい
そうですね
と思うから、まあ、そういう構造にしてあげるとかでも結構うまくいきそうな気がしますけどね、
うん、そうですね、
うん、
うん、あとまあタオルとかでもいいな、作るものとしては。吸水性が高くていい感じの見た目のタオルとかサウナマットとかあんまないんですよね、ありそうで。
タオルね、タオル確かにな、
うん、
なんか僕も最近そのバスタオルさ、
うん、
なんか一時期すごいふわふわのバスタオル使ってたんだけどさ、
はいはいはい、
なんか吸水全然しないなって思って
はい、はい、
めっちゃ普通のめっちゃ普通のバスタオルに変えたんですよ、
うんうん、
そしたらなんかめっちゃなんか快適で、うん、あこれすげえ吸ってくれるしなんか気持ちいいなっていう風に、
うん、
なことに気づいて、
うん、
タオル結構いい大事だねやっぱり、うん、なんか
あといいタオルって結構高いですよね、
うん、わかんない。なんか、いいタオルって何がいいのかがよくわかんないんだよね。
なんか、僕は結局、なんかタオルはやっぱ定期的に買い替えるのがいいんだなっていうのに。
ああ、まあ、それはそうだね。
うん。
確かに。定期的に買い替えた方がいいんだね、あれは。
うん。いや、なんか、ついなんかずっと使い続けて、なんかこう、うん、カラカラになったタオルとか使ってたりしてたけど。
そうそうそう。そんなに高くないタオルを
定期
的に買い替えるぐらい
だから。そうそうそう。それがいいんだろうなと思った。
それがいいんだろうね、多分。うん、
それがなんかこう肌触り的にも吸水性的にもいいんだろうなっていう、うん、
そうだね、
うん、
っていうタオルを作ろうじゃん。
いやタオルいいっすね。タオルやたら使うんですよ、サウナ入ってると。
まあまあまあそうだろうね、
うん、
洗濯大変だよね。
そうそうそう、っていう作りたいものはいろいろあります。
よし、じゃあサウナグッズとかから始めますか。
そうっすね。いやじゃあそういう感じですかね。
はい、じゃあ2022年もいろいろと淡々とやってきましたけど、
はい、
いろいろと聞いてくださったリスナーの皆さんは本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、2023年も多分淡々ともう、ね、毎週淡々と配信していくと思うので、う
ん、いつものペース
お付き合いいただければと思いますし、まあ、なんかもしねこういうの聞いてみたいとかっていうのあれば本当に気軽に送ってもらえれば、
うん、
僕らはそれに流されていくので、
うん、そうですね、いっぱい送ってほしいですね、
はい、いっぱい送ってほしいですね。なんか本当に別にリクエストとかじゃなくてもね、なんかちょっとした小話とかでも送ってもらえれば多分紹介しますんで、うん、何でも送ってもらえればと思いますね、
はい、
そういうのはあのツイッターとかでハッシュタグリサイズ FM でつぶやいたりとか、まあ、そういうのでも全然拾いますし、あとショーノートの方にお便りのリンクがあるので、まあ、Google フォームのやつですけど、そこからも送っていただければなと思うんで、
うん、
ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたしますって感じですね。
はい、
リサイズ FM は2023年も毎週金曜日に配信していきますので、そこは全然変わらずずっとやっていきますね。あとまあ Spotify とか Apple Podcast とか Google Podcast、 YouTube などで配信も引き続き続けていこうかなと思うので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ということで、まあ2022年終わりということで1年間ありがとうございました。また来年2023年にお会いしましょう。さよなら、
さよなら。